トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。暖冬で開催が危ぶまれていた富山市と南砺市を会場とした冬の国体富山南砺国体は、先週のまとまった雪やボランティアの皆さんなどによる競技場への雪運びの苦労もあって開催が決まりました。今度の日曜日16日の開幕に向け、関係者の皆さんは最後の準備に追われているかと思います。今日のトップインタビューいいね富山は、ジャイアントスラロームとクロスカントリーの競技に加え、開会式や表彰式が行われる南砺市の田中幹夫市長に伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。冬の国体南砺市での競技は平スキー場周辺で行われます。田中幹夫市長に国体への取り組み、そして東京オリンピック・パラリンピックに向けた動きについて聞きました。暖冬で心配された冬の国体の開催が決まり、もう開幕が今週日曜日16日に迫りましたね。
はい、もう本当に雪がなくて大変心配してたんですけど、もう日曜日ごとになると富山県のスキー連盟だとか、砺波地域のスキークラブの皆さんとか、南砺市のスキークラブの皆さんが本当にボランティアで雪をゲレンデに入れてくれてですね、なんかそういう思いと、市民の皆さんも今年は雪が少ないっていうことだけじゃなくて、国体があるのにちょっと降ってほしいねっていう気持ちがね、いろんなところで聞いたんですよね。本当に開催が決まって嬉しく思ってます。
まあ、そういう地元の皆さんのですね、力があっての今回の
開催ですよね。いや、まさにそうですよ。本当に感謝申し上げたいと思います。
さあ、その国体への期待なんですけれども、
南砺市で、中心的に開催するのは初めてですので、開会式閉会式、そういった意味では本当に我々市民としても多くの方々に来ていただいて、また何とも知ってもらって、なんか記録も大事なんですけど、記憶に残るようなですね、なんかそんなおもてなしも含めて取り組んでいきたいなと思っています。
しかし、その競技そのものへの期待もありますよね。
いや、もちろんもちろん、アルペンクロスカントリーで南砺市の選手27人ぐらい出るんですよ。あとコーチ監督で30数人関係してますので、それも顔見知りの役員が全部並んでるところを、そして慣れたコースを走ったり慣れたコースを滑ってくるので、入賞者がどんどん毎日のように出てくれれば、もう本当に嬉しく思いますね。
その国体がですね、南砺にもたらすものも大きいと思うんですけどね。
いや、もちろん今1800人とかそれぐらいの選手役員、まあ、いろんな方々がお越しになりますので、まあ、できるだけ南砺市内の宿もしくは近隣の宿にお泊まりいただいて、そしてまた南砺市のおいしいものを食べていただいて、ゲレンデ以外の思い出もですね、作っていただければと思います。そのことが宿の方もね、ちょっと盛り上がっていくんじゃないかなと思ってるんですね。
そしてこの国体の開催をですね、今後にやっぱりつなげなければいけないですね。
まあ、そうですね。スポーツっていうのはこう大会をやっただけではなくて、当然先ほど少し言いましたけれども、南砺市を知ってもらうことも大事ですし、これから我々また観光だとか地域の経済の活動につなげていければなというふうに思っていますし、本当にこうおもてなしで、こう人と人のつながりがこうできていくようなあったかい大会になればいいなと思っています。
ところでですね、その国体開催決定とほぼ同時に伝わったのが、南砺市の桂子がですね、東京オリンピックのボート競技の事前合宿地にこう選ばれたと。それも、3カ国ですか。
はい、これは2年ぐらい前から活動をしてたんですけど、今回本当に嬉しいニュースなんですが、リトアニアと南アフリカとギリシャが今回ボート競技が出るので、もうぜひ桂子で練習をしたいということを言ってくれました。最低3つが決まって、はい、まだまだこう予選で勝ち抜いたチームが来てくれればいいなと思ってます。
国際的にもですね、その南東を売り出す、これいいきっかけになるんですかね。
そうですね、特にリトアニアっていうのも、まあ、親日家が多い、これは、まあ杉原千畝さんの影響もあるんだろうと思いますけど、はいはいはい、ギリシャも我々実を言うと南都市の戸賀村と、演劇の関係で姉妹都市が、はいはい、あるんですね、デルフェイっていう市がありますし、リトアニアも演劇が盛んで、昨年の夏のシアトリンピックスにもこう出演をしてたので、なんかこう身近に感じますよね、
国際交流につながるということですね。
もう子どもたちにみんな国を越えて一緒に練習している姿も見てもらったり、なんとの子どもたちとこう触れ合える時間がちょっとでもあればいいなと思ってますね。
それからパラリンピックの採火、これ各市町村で行われますけれども、南都市の場合はですね、代々受け継がれてる日、
いや600年を超える、まあ、合唱不滅の日っていうんですかね、もうずっと引き継いでる方が山崎さんっていう方いらっしゃって、この日はですね使うっていうのはものすごくこうストーリー性がありますよね。もうなんか650年前の日がそのままずっとこうつながっている、そこへ採火式で使ってパラリンピックの採火をするっていうのはものすごくこう大きなストーリーが広がるような気がして、ね、感動しますよね、はい、
今年のなんとはこのスポーツでも目が離せないですね。
そうですね、市民の皆様楽しんでスポーツ見てもらいたいですしね、応援する側もちょっと盛り上げていこうと思って、実は応援村とかいう企画もいろいろ考えてましてですね、商店街の盛り上がりとかも含めて今取り組んでいきたいなと思ってます、
は
い、
まずは冬の国体の成功、は
い、ぜひ成功させたいと思います。
市長のおっしゃる通り、記録もそうですが、参加選手そして地元の皆さんにとっても記憶に残る国体にしてほしいですね。それから南都市では600年を超えて燃え続ける合唱不滅の日から東京パラリンピックの聖火のために採火、県内15市町村で採火された日が一つに集められて東京に送られることになっています。皆さんの市町村でも独自の方法で採火されます。トップインタビュー、いいね富山、南都市の田中美希夫市長に小山健一が聞いています。次は今年の南都市、念願の7月の庁舎統合は新たなスタートの時でもあるようです。
南都市、今年の大きな出来事、やはり7月の庁舎統合ですかね。
そうですね、いよいよ7月に統合するということになっています。行政サービスっていうのは今まで以上にサービスを上げていくっていうのは当然ですが、もともと庁舎のあったところのまちづくりも今市民の皆さんにいろんなアイデアを出していただいてますので、そういった意味ではこの7月は統合庁舎というよりも新たなまちづくりっていうこの観点からも大変重要な時期になると思いますね。今それぞれの地域で、まあ、割と若い人たちがいろんな知恵を出していただいております。最近は特に地元の皆さんが熱い思いを持って自分たちでやっていく、そこに何を我々が支援ができたり応援ができたりするかということも考えながらですね、しっかり取り組んでいきたいなというふうに思います。
まあ、統合に伴ってその職員数の、ね、適正化も課題になってくるかと思うんですが ね、
まあ、当然10年であと100名ほど、まあ、減らすという計画を立てています。で職員が減るというのは仕事量が減るわけではないので、例えば RPA のようないろんなこうコンピューターのソフトを使ってやるというのも一つなんですが、事務のやり方をやっぱりみんなで考える、そういう時期にもしたいと思っています。
その庁舎統合に続いてはですね、今度は公共施設の再編という課題が来るわけですね、
はい、やっぱり四町四村が合併したという町はもともと全てがあるわけですね。ですから人口が減少していく中でその施設を今後どう考えるか、これは町づくりとの関連とかいろんなことがあるんですが、やっぱり、まあ、将来にこう負担を増やさないためにも今どのようにこう縮小していくのがいいのか、もしくは民間の皆さんに使っていただいて、もう一生懸命取り組んでいただけるような人とですね、連携していくっていうのは大事だと思っています。もともとちょっと心配してたんですが、上原のクライミングセンター、はい、クライミングセンターも民間の方が今やろうということで、より市でやってた時よりも盛り上がりながらやっていただけそうなので、そういった考え方もやっぱり入れながらですね、公共施設の再編ということと、そしてまた民間の皆さんにどう使っていただくかという ということも含めて検討議論をしていきたいと思います。
まあ、公共施設の再編ではですね、やはり民間活力をどう入れていくかということが大きなポイントになるわけですね。
そうですね。
まあ、そういった課題に取り組む南砺市なんですが、はい、南砺市をですね、市外に住みながら外から応援しようという人たち、こちらの市では応援市民というふうに捉えて募集されてますけれども、これ増えてらっしゃいますね。
はい、人口はなかなか増えないんで、減っていく分まちづくりに熱い人たちがいかに増えるかということと、逆に住民票なくても外部から応援してくれるっていう人がやっぱりいらっしゃるので、そういった方をぜひこう集めたいなと思って取り組んできたんですが、800人の目標ですので、はい、もうそろそろ到達はすると思っています。で、中には、ふるさと納税で応援したいという方もいらっしゃいますし、ネット環境 SNS でどんどんなんと PR してくださる方もいらっしゃいますし、毎回写真を撮りに来て、その写真をまたいろんな意味でこうアピールをしてくれる方もいらっしゃいます。イベントで本当に駐車場係だとか、いろんな仕事をしに手伝ってくれる人もいますし、大学生なんかはなんかツアーまで作ってくれたりですね、なんか本当にありがたい、もう皆さんと一緒に街づくりやってるっていう、そういう感じでいますね。
まあ、関係人口が増えていくという感じですね。
そうですね、まさに関係人口なんです。でこういう熱い人たちと一緒に市民の中でも熱い人たちがこうコラボして、熱いものができてくる、街づくりとして進んでいけばいいなと思ってます。ま
あ、そういったですね、周りの人たちを巻き込んで、これからの南砺をですね、盛り上げていっていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今副業兼業もかなり進んでますので、そういった方々にも今声かけてまして、企業にも来ていただいてます。はい、
目標の800人はもうすぐという南砺市の応援市民、冬の国体も応援することになるのでしょうか。そして7月の庁舎統合に続き始まる公共施設の再編への取り組みでは、単に減らすだけでなく、桜ヶ池クライミングセンターを民間に譲渡し存続させるように、民間活力導入による再編の手法にも注目です。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と街の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビュー、いいね富山、南砺市の田中美京市長に聞いています。さて、なんとこの時期のですね、イベントなどありましたらご紹介いただけますか。
はい、雪が積もって合掌作りっていうのが、ね、はい、結構人気あるんです ね、
そ、 うですね。
でそれをライトアップするっていうのが、で今世界遺産は南砺市内に2カ所ありますので、愛の倉合掌作り集落のライトアップは2月の15、16日で、菅沼合掌作り集落においては2月の22日土曜日、29日土曜日、この4日間が合掌作りを幻想的にライトアップして、そして民謡の披露なんかもありますので、はい、本当に幻想的な素晴らしいイベントになると思います。あと五箇山からですね、城花の方へこう買い物に来る、そういったところでもともとこの時期に2月の29日なんですけど、城花つごもり大市というのが、はい、善徳寺の前の通りで行われますので、結構いろんなものを、美味しいものもありますし、ぜひお立ち寄りいただければなというふうに思いますね。
まあ、そういったイベント、うん、それから国体も含めてですね、はい、南砺に来た時にちょっとこんなところ立ち寄ったらいいよという場所があれば
一押しです。
はい、
稲見の町全体がホテルのように今ゲストハウスがいっぱいできてるんですね。はい、でそういった古民家を利用したゲストハウスの、まあ、フロント機能とか、うん、あとそこでランチとディナーとかですね、まあ、カフェなんですけど、まあ、そういったこの店が最近できまして、これのみっていう、はい、彫刻ののみなんですが、アルファベットでのみって書くんですけど、そういったカフェができました。このカフェがものすごく素敵で、若い人たちもたくさん出入りしてますので、ぜひなんと来たら稲見を歩いて街歩きをして、のみでコーヒーでも飲んでいただければというふうに思います。
いいですね。うん、さて、改めて国体について一言。
もう雪が降って、そして開催が決まりましたので、我々はこの大成功に向けてもうとにかく頑張っていきます。途中少し暖かい日が続くかもしれませんが、まあ、それはそれとしてまた雪を入れながらですね、最高のコンディションで全国からの選手をお迎えして、そしてまた記録、記憶に残る素晴らしい国体にしていきたいなと思っています。
国体期待してます。
はい、ありがとうございます。
今度の日曜日16日開幕の冬の国体、富山南砺国体、
富山市では立山山麓スキー場周辺で競技が予定されています。選手の皆さんには最高の力を発揮してもらえるようみんなで応援ですね。トップインタビューいいね富山、今日は冬の国体開催地の南砺市田中美希夫市長に聞きました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週2月20日は入善町の笹島春人町長に町の庁舎建て替えや10年後を見据えた総合計画づくりについて伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。